メッセージなら、良い戦いを戦い抜き、皇帝を走り終え、死の出現を慕う。アウトライン1、私は良い戦いを戦い抜き、A、正常なクリスチャン生活は神の王国の権益のために、サタンと彼の暗闇の王国に敵対して良い戦いを戦うことを含みます。パウロは務めがキリストのための戦いであることをあると考えました。それは、祭司の奉仕が兵役戦いであると考えられたようにです。C、兵士として含むしているものは誰も日常生活のことに関わってはいけません。これが意味するのは地上での神の権益のために良い戦いを戦うには、私たちは地上を煩わせるものを全て一掃する必要があるということです。D、パウロは彼の中心な道路者であるテモテに異なる教えに敵対して戦って、神のエコノミーのために戦うようにと命じました。E、良い戦いを戦うとは、異なる教えに敵対して戦い、恵みの福音と永遠の命に関する人たちの務めに従って神のエコノミーを完成し、祝福に満ちた神の栄光を表すことです。F、私たちはキリストを人に供給するときはいつも自分が戦いの中にいることを見出します。ですから私たちは神の権益のために戦う兵士であるべきです。G、キリストと紹介に関する神の新約エコノミーを教え、述べ伝えることは良い戦いを戦うことです。H、その信仰の良い戦いを戦うことは神の新約エコノミーのために戦うことを意味します。特にそれは神の具体化としてのキリストのために、またキリストの体としての召喚のために戦うことです。はい。私たちは永遠の命を保持することによって、客観的にではなく主観的にも信仰の良い戦いを戦います。ローマ数字に、私は皇帝を走り終え。A、私が自分の皇帝と主イエスから受けた務めを全うするためには自分の命を尊いとは思いません。使徒パウロはレースを走り終える最後の瞬間に初めて、私は皇帝を走り終えと、勝ち起こって宣言することができました。そして彼は、主の出現の時に主によって彼に報奨が与えられると確信することができました。B、正常なクリスチャン生活は皇帝レースを走ることを含みます。それは、神の永遠の定められた身旨に従って、神のエコノミーを遂行するためです。C、私たちは主が定めた旅路を尋ね求め、中心にその中を歩み、あらゆる代価を払って、心を尽くして私たちの旅路を継続して、ついには目標に到達する必要があります。D、主が私たちのために定めた旅路はレースであり、私たちは皆それを走らなければなりません。私たちが救われた後、神は私たちを直接的に王国を目当てとするレースの中へと入れます。私たちは自分が走りたい皇帝を選ぶことはできません。そうではなく、私たちは神が私たちの前に置いているレースを走らなければなりません。E、私たちは前に置かれているレースを忍耐を持って走る必要があります。私たちは忍耐を持ってレースを走り、忍耐を持って反対に耐える必要があり、決して生みつかれたり、魂が気落ちしてはなりません。F、私たちがクリスチャンレースを走るのは、私たちの信仰の創始者、また完成者であるイエスをひたすら見つめることによります。イエスは信仰の創始者、すなわち信仰の創設者、開始者、源、要因です。私たちは他のあらゆるものから目を離すことによって、精密な注意力を持ってイエスをひたすら見つめる必要があります。私たちがイエスをひたすら見つめるとき、命を与える霊としての彼はご自身を、すなわち彼の信じる要素を私たちに注入します。イエスは信仰の完成者、すなわち信仰の成就者、完結者です。主イエスは信仰の完結者としてご自身を信じる要素と能力として私たちの中へと絶えず注入します。私たちは彼をひたすら見つめるとき、彼は天、命、力を私たちに供給し、彼であるすべてを私たちに伝達し、注入します。それによって私たちは地上で天のレースを走り、天の生活をすることができます。ローマ数字3、主の最愛が私たちにとって尊いなら、私たちは彼の出現を愛します。慕います。A、主の出現を愛することと、主ご自身を愛することは分離することはできません。B、私たちは主が来るのを待ち望んでいるなら、彼の出現を愛する者たちであるべきです。C、主の出現、彼の再臨は私たちにとって警告、励まし、奨励です。 私たちは主の出現を愛する生活をするべきです。このことによって私たちは落胆せず、最後まで忠心であり続けることができます。D、主の出現を愛することは今の世、時代を愛することと相対します。時代はサタンのこの世の体系の一部分、一区分、一面です。それはサタンによって利用されて人々を強奪し、占有し、神と神のご計画から彼らを引き出します。第二テモテ4章10節で、今の世、時代は私たちを取り囲み、引き寄せ、誘惑するこの世を指しています。私たちは今の時代と接触しない限り、この世と接触することはできません。デマスは今の世を愛しました。今の世が魅了することのゆえに、彼は使徒パウロを捨てました。ローマ12章2節で、パウロは私たちがこの時代にかたどられるのではなく、思いが新しくされることで作り変えられるように進めています。2節のこの時代は、この世の現在の実際的な部分を指し示しています。これは体の生活に対立し、体の生活に置き換わります。この時代にかたどられることは、今の時代の現在の流行を取り入れることを意味します。作り変えられることは、有機的な要素が私たちの存在の中で作り込まれるようにし、こうして、内側の新陳代謝的な変化を生み出します。今の時代は神の御心である紹介に反対しているので、私たちはそれにかたどられてはなりません。私たちはキリストの体の中に生きようとするなら、今の時代に従ったり、この時代にかたどられたり、それに同型化されたりしてはなりません。私たちは今の時代を愛するなら、この世の側につきます。私たちは主の出現を愛するなら、主の側につき、主の権益のために主と共に戦います。E、主を愛し、主の来臨を待ち望み、主の出現を愛する者たちは勝利を得ます。F、主の出現を愛することは私たちが主を愛しており、今日主のために生きていることの証拠です。ですから、それはまた、私たちが主の報酬を受けるための条件となります。G、主の出現を愛することは私たちの正常な生活をすべきでないということを意味するのではありません。そうではなく、私たちは主の出現を愛すれば愛するほど、今日ますます正常な生活をする必要があります。H、主イエスを愛し、彼を私たちの命とし、彼を生き、彼を多く表現する者たちとして、私たちは彼の来臨を待ち望み、彼の出現を愛するべきです。このことは私たち、彼の喜びの中に入り、救われて、主の天敵王国の中へと入り、義の冠を受けることを望んでいる者たちの心の願い、私たちの生活となるべきです。
クルーシャルポイント1。勝利者になるために、良い戦いを戦い抜き、皇帝を走り通し、その信仰を守り通す。アウトライン1。私は良い戦いを戦い抜き、第二テモテ4章7節。正常なクリスチャンの生活は、神の王国の権益のために、サタンと彼の暗闇の王国に敵対して良い戦いを戦うことを含みます。第二テモテ2章3節。キリストイエスの良い兵士として、私と苦難を共にしなさい。4節。兵士として服務しているものは誰も、日常生活のことに関わってはいけません。それは、徴兵したものを喜ばせるためです。その信仰のために戦うことは、神の新約エコノミーのために戦うことを意味します。特にそれは神の具体化としてのキリストのために、またキリストの体としての紹介のために戦うことです。第二テモテ6章12節の永遠の命は神聖な命、神の秘術王の命であり、それは永遠です。永遠とは神聖な命の時間の要素よりもその性質を示します。私たちはクリスチャン生活において、特にクリスチャンの務めにおいて、その信仰の良い戦いを戦うために、この神聖な命を保持する必要があり、私たちの人の命に信頼するのではありません。第一テモテにおける紹介に関する神の敬臨をもたらすために、第二テモテにおける紹介の衰退の過程に立ち向かうために、テトスにおける紹介生活の中で良い秩序を維持するために、この命が必要条件です。神の人は、義、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めるべきです。彼は、神の新約エコノミーのために戦い、永遠の命を保持すべきです。このすべての事柄は、新約の本質的な面です。これに反して、啓示録13章の獣や、啓示録20章の火の池は、この本質的な面と比較することはできません。私たちは今日、その信仰の良い戦いを戦わなければなりません。 これは私たちが神の具体化としてのキリストのために、またキリストの体としての召喚のために戦わなければならないことを意味します。さらに私たちは永遠の命を保持することによって、客観的に戦うだけでなく、主観的にも戦わなければなりません。私たちはこの命から離れて何も行うべきではありません。私たちは夫あるいは妻に対して、また子供たちに対して、天然の命によってではなく永遠の命によって語るべきです。アウトライン2。私たちはキリストを人に供給するときはいつも自分が戦いの中にいることを見出します。ですから私たちは神の権威のために戦う兵士であるべきです。アウトライン3。キリストと紹介に関する神の新約エコノミーを教え、述べ伝えることは良い戦いを戦うことです。トライン4、その信仰の良い戦いを戦うことは、神の新約エコノミーのために戦うことを意味します。特にそれは神の具体化としてのキリストのために、またキリストの体としての召喚のために戦うことです。第一テモテ一章三節、私があなたに勧めたように、あなたはある人たちが異なることを教え、四節、ないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミーではなく、十八節、あなたに関して前になされた予言に従って良い戦いを戦うようにと、私はこの命令をあなたに託します。アウトライン5、私たちは永遠の命を保持することによって、客観的にだけでなく、主観的にも信仰の良い戦いを戦います。適応、新人及び青少年大学生編。聖書はクリスチャン生活は戦いであると言います。信者は体の感覚を持ち、体の主体との組み合わせの中で、体の建造のために生活し、奉仕します。しかし、一人一人の信者が勝利者であるのか、敗北者であるのかは個人の問題です。マタイ24章40節。その時、二人の人が畑にいると、一人は取られ、一人は残される。41節。二人の女は臼を引いていると、一人は取られ、一人は残される。一緒に働いていても、一人は勝利者となり、隣のもう一人は敗北者となり得るのです。勝利者になるために、あなたは自分に与えられた環境で良い戦いを戦い抜く必要があります。第二テモテ4章7節。私は良い戦いを戦い抜き、皇帝を走り終え、その信仰を守り通しました。フットノート、良い戦いを戦い抜き、正当なクリスチャンの生活は3つの面を持っています。1、神の王国の権益のために、サタンと彼の暗闇の王国に対抗して良い戦いを戦うこと。2、神の永遠の定められた御旨に従って神のエコノミーを遂行するためにレースを走ること。3、神の分野の中の神聖な抱負に預かるために信仰を保つことです。このように戦うことで、パールは私たちのために適切な模範を示しました。第一コリント一章24節、召されている者には、ユダヤ人にもギリシャ人にも、キリストは神の力、また神の知恵です。フットノート、キリストは神の力、また神の知恵。人たちが述べ伝えた十字架につけられたキリストは神の力、また神の知恵です。知恵は計画し定めるためです。力は計画され定められたことを遂行し、成就するためです。神のエコノミーの中でキリストは知恵であり力です。例えば、学生の本文は勉強です。あなたは主の証と福音の述べ伝えのために勉強する必要があります。しかし、勉強の計画を立ててもそれを実行する力がありません。この時、キリストをあなたの力と知恵として経験することができます。あなたは、王主よ、キリストは私にとって神の力、また神の知恵です。主の証と福音のために学生の今、勉強においてキリストを力と知恵として経験させてください。また、理解できない時には諦めずに主の御名を呼び求めます。そして成績を徐々に上げていけますように。私は勤勉に勉強することで、学生時代の良い戦いを戦い抜きます。と祈ってください。世の中の人は自分の将来のためだけに勉強しますが、あなたは恐れる霊を持って自分のためではなく、主の証と福音のために勤勉に勉強してください。そうすれば、あなたの将来も祝福されます。イザヤ11章2節。そしてエホバの霊が彼、キリストの上にとどまる。それは知恵と聡明の霊、助言と勢力の霊、エホバを知る知識とエホバに対する恐れの霊である。あなたは若い時から自分の霊に戻り、主イエスの皆を呼び求めて、思いを霊につけて、1、知恵の霊、2、聡明の霊、3、助言の霊、4、勢力の霊、5、 エホバを知る知識の例。6、エホバを恐れる例を享受してください。祈り、王主イエスよ、正常なクリスチャン生活は、神の王国の権益のために、サタンと彼の暗闇の王国に敵対して戦うことを含みます。良い戦いを戦い抜くために、主の皆を呼び、自分の罪を告白し、思いを霊につけて、知恵と聡明の霊、受言と勢力の霊、エホバを知る知識とエホバを恐れる霊を経験し、享受します。
クルシャルポイント2、主が各自に定められた旅路を理解し、献身して中心に最後までその中を走り通す。アウトライン1、私は皇帝を走り終え、第2テモテ4章7節。アウトライン2、私が自分の皇帝と主イエスから受けた務めを全うするためには、自分の命を尊いとは思いません。使徒行伝2章24節。クリスチャン生活において最も重要なことは、主が定められた旅路を尋ね求め、中心にその中を歩むことです。今日の信者たちの間の哀れな現象は、多くの人が主が彼らのために定められた旅路を見出していないということです。ある人は、たとえそれを見出してもその中を歩みません。こういうわけで、彼らの生活は非常に多くの霊的な死、憂鬱さ、規制に満ちており、またこういうわけで、神の働きには非常に多くの衝突と議論があるのです。私たち一人一人にとって最も重要な課題は、静まり、忍耐し、祈り、献身し、服従して、自分自身を神の御手の中に置き、心から彼の導きを尋ね求めることです。私たちは進んで彼に服従し、ただ彼の御心に従って行動すべきです。私たちは彼が私たちのためにあらかじめ定めてくださった旅路を私たちに明らかにしてくださるようにと祈るべきです。この後、私たちはあらゆる代価を払って心を尽くしてその中を歩むべきです。アウトライン3、私たちがクリスチャンレースを走るのは、私たちの信仰の創始者、また完成者であるイエスをひたすら見つめる、ヘブル12章2節ことによります。イエスは信仰の創始者、すなわち信仰の創設者、開始者、源、要因です。詩編27章4節、私は一つのことをエホバに願いました。私はそれだけを求めます。私の命の日の限り、エホバの家に住んで、エホバの麗しさを見つめ、彼の宮で尋ね求めることを。神は私たちの前に王国を置き、私たちに走るべきレースを与えてくださいました。このレースの最後に、私たちは自分が失敗したのか、勝利を得たのかを見るでしょう。勝利者は主と共に王として支配しますが、失敗した者は救われてはいても、王国の栄光とは何の関係もないでしょう。レースはすでに用意されており、走ろうとする者は、あらゆる思いにと、いとも簡単にまといつく罪をかなぐり捨てなければなりません。レースを走ることには、二つの重要なことがあります。第一に、私たちはあらゆる重荷を捨てなければなりません。第二に、私たちは罪をかなぐり捨てなければなりません。レースを走る者は、いとも容易にまといつく罪とあらゆる重荷を捨てるだけでなく、前に置かれているレースを忍耐をもって走るべきでもあります。なぜ忍耐をもってなのでしょうか。なぜなら、褒章はレースの最初に与えられるものでもなく、またレースの途中に与えられるものでもないからです。そうではなく、それはレースの最後に、まさに最後の一歩において与えられます。私たちは最初はよく走るかもしれませんし、また途中もよく走るかもしれませんが、終わりにも必ずしもよく走るとは限りません。最初に勝利を得て、途中で勝利を得て、最後にも勝利を得ることが勝利を得ることとされます。最終点に着くまでは私たちが褒章を得ることを保証することはできません。私たちがそのような素晴らしい、すべてを含む方としての彼をひたすら見つめるなら、彼は天、命、力を私たちに供給し、彼であるものすべてを私たちに伝達し、注入して、私たちが天のレースを走り、地上で天の生活をすることができるようにしてくださいます。 適応ビジネスパーソン大学院生編。あなたは主があなたに定めた旅路を尋ね求めて、おう主イエスよ、私はあなたに召され今ここにいます。あなたの私に対する定められた行程を示してください。それは私が中心にその中を歩むためです。私はあなたの奴隷ですので、主人の意思を中心に実行しますと祈ってください。まず自分の行程を理解してください。その後主に対してアーメンと言い、定められた行程の中にとどまり、その中を歩むために献身してください。もし行程を理解しても献身せず、それを実行しなければ内側と外側が一致しないので、霊的な死と憂鬱さで満たされるでしょう。献身の根拠、第一コリント6章19節。それともあなた方の体が内にある聖霊の宮であることを知らないのですか。この聖霊はあなた方が神から受けたものであって、あなた方は自分自身のものではないのです。20節。なぜならあなた方は対価を持って買い取られたからです。ですからあなた方の体において神の栄光を表しなさい。献身の動機、第2コリント5章14節。なぜならキリストの愛が私たちに押し迫っているからです。そこでこう判断しました。一人の方がすべての人のために死なれたからには、すべての人が死んだのです。15節。そして彼がすべてのために死なれたのは、生きているものがもはや自分自身にではなく、彼らのために死んで復活させられた方に生きるためです。献身の意義、ローマ12章1節。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。兄弟の証。私は大学1年の春に救われました。2回生になってから積極的に福音を伝え始めました。教会が行っていた月に1回の福音集会の週は毎日祈り、福音集会に友人を誘いました。しかし、その週が終わると怠惰な生活に戻ってしまいました。このような矛盾した生活をしていたので、福音の週以外は内側には常に葛藤があり、悩みがありました。3回生の冬、台湾紹介訪問に行きました。台湾の三重市で献身のメッセージを聞きました。体の生活のために献身すれば、仮にあなたがそれを忘れても主は覚えておられますと言われたことを今でも覚えています。その夜、台中市の集会所で、私は聞いたことに従って献身し、私はここで喜んで自分自身と私の全生涯を捧げます。仮に私がこの献身を忘れても、あなたは覚えておられることを感謝します。私が忘れた時、あなたが私を呼び覚ましてください。私は紹介を建造してあなたを喜ばせたいですと祈りました。この時、主の強い臨在を感じました。この献身の後、内側と外側の矛盾がなくなり、内側が明るく透明になりました。献身の後、内側の矛盾と悩みがなくなり、徐々に前進し始めることができました。その後も献身を忘れて弱くなることはありましたが、その都度憐れみを受けることができたのは、主がこの献身を思い起こさせてくださり、主を見上げて献身を更新することができたからだと思います。明らかに大学3回生の時の台中での献身が転換点となりました。救われた時、私の人生の負のスパイラル、連鎖反応は終わりました。体の建造のために献身した時、生のスパイラルが始まりました。主よ、あなたを見上げて最後まで自分の行程を走り終えることができますように。
クルーシャルポイント3。主の再臨は信者に対する警告、励まし、奨励である。神人の生活を訓練し、神に従って牧養して、主の再臨を待ち望み、勝利者となる。アウトライン1、主の再来が私たちにとって尊いなら、私たちは彼の出現を愛します。第2テモテ4章1節、
私は神の御前とキリストイエスの御前で、彼の出現と彼の王国によって、おごそかにあなたに命じます。八節、義の冠が私のために用意されているのです。かの日には、義なる審判者である主が、それを私に授けてくださいます。私だけではなく、主の出現を慕ってきたすべての人にも授けてくださいます。今日、クリスチャンの間では、主の再来に関して多くの話があります。しかし、主イエスが戻ってくるとき、憐れみ深い神として、あるいは恵み深い救い主としてではなく、義なる裁き主として来られることを認識している信者は多くありません。クリスチャンは自らを準備して、この裁き主の御前に立つようにと警告され、励まされるべきです。私たちの間の多くの人がこの暗い時代に負担を取り上げて、そのような厳粛な命令を主の民にもたらすことを私は望みます。私たちは皆、神の御前と主イエス、すなわち生きている者と死んだ者を裁く方の御前で、この命令を受ける必要があります。主は戻ってくるとき、すべての信者と未信者の両方の裁き主となられるという事実を、私たちは宣言しなければなりません。マタイ25章によれば、主のしもべたちは皆彼に言い開きをしなければなりません。主は、よくやった、良い忠臣な奴隷よと言われるか、邪悪で怠惰な奴隷よと言われるかのどちらかです。主は、義の中で私たちが報酬を受けるかどうかを決定されます。アウトラインに、主の出現、彼の再臨は私たちにとって警告、励まし、奨励です。私たちは、主の出現を愛する生活をするべきです。このことによって私たちは落胆せず、最後まで忠臣であり続けることができます。第2テモテ4章18節、主は私を彼の天的王国へと作ってくださいます。その方に栄光が永遠にわたってありますように。アウトライン3、主の出現を愛することは、今の世、時代を愛することと相対します。時代は、サタンのこの世の体系の一部分、一区分、一面です。それはサタンによって利用されて、人々を強奪し、占有し、神と神のご計画から彼らを引き離します。アウトライン4、主の出現を愛することは、私たちが主を愛しており、今日主のために生きていることの証拠です。ですから、それはまた私たちが主の報酬を受けるための条件となります。アウトライン5、主の出現を愛することは、私たちが正常な生活をすべきではないということを意味するのではありません。そうではなく、私たちは主の出現を愛すれば愛するほど、今日ますます正常な生活をする必要があります。第一テサロニケ1章10節、また神が死人の中から復活させられた御子、すなわち、まさに望もうとしている激怒から私たちを救うイエスが、天から来られるのを待っているのかを言い広めているのです。主の再来に対する願いを彼に祈り、主イエスよ来たりませと呼び求めて表現することができます。私たちは常に彼の来臨を呼び求めるべきです。適応奉仕者編。主は私たちにいつ戻って来られるのかを知らせませんでした。したがって信者は日々目を覚ましている必要があります。信者にとって、主の再臨は警告、励まし、奨励です。警告、マタイ25章11節、主よ、主よ、開けてください、と言った。12節、しかし、彼は答えて言った。誠に私はあなた方に言う。私はあなた方を知らない。13節、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時がわからないからである。30節、この役に立たない奴隷を、外の暗闇に放り出せ、そこでは泣き叫んだり、はがみしたりする。警告というのは、勝利者にならなければ主によって否定され、暗闇に放り出され、泣き叫んだり、はがみをしたりするようになるからです。ここの暗闇は、千年王国の主の臨在の栄光のある領域の外の暗闇です。泣き叫んだり、はがみしたりするという句は、まず、火の池で滅びる邪悪な人に用いられています。信者は火の池に行き、滅びることはありませんが、千年間暗闇に行くことは相当な苦しみを伴うはずです。励ましと奨励。 21節、主人は彼に言った。よくやった。良い忠臣な奴隷よ。あなたはわずかな事柄に忠臣であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。フットノート、わずかな事柄。この時代における主の働きを強調します。フットノート、多くの事柄。来たるべき王国での責任を強調します。フットノート、管理させよう。来たるべき王国で治める権威を強調します。フットノート、あなたの主人の喜び。来たるべき王国での主の享受を強調します。これは内側の満足であって、外側の地位ではありません。主の喜びに預かることは最も大きな報奨であり、王国での栄光と地位にも勝ります。主の再臨は信者に対する励ましと報奨です。あなたは世の中で物質的に豊かであっても、または高い地位についていても、これらの事柄はあなたが勝利者になるかどうかとは関係がありません。あなたが勝利者になるかどうかは完全に、1、生活の中で神人の生活を訓練し、命において成長しているかどうかと、2、奉仕において忠心で、霊的商売において儲けているかどうかにかかっています。姉妹流し、主の再臨は私の奉仕の励ましです。奉仕において失望することや弱くさせられることがありますが、主が間もなく再臨することを思うと励まされ強められます。私は特に詩歌756番が好きです。1節、我が王は再臨し、万物は復興し、宇宙はあがなわれ、救い完成する。我は雲の中の主の足音を聞き、主の栄光の密かな現れを見る。3節、心盲点にあり、目はただ主見つめ、口は主に会うこと、ひたすら語る。主の再臨は間近、それは我のため。主の約束は不変、必ず成就す。6節、もはや千万の人も、我を妨げず、路上の茨さえも我が益となる。心、霊、復興せよ。この世を去らせよ。命の主を来ませ。我なれを待つ。祈り、おう、主イエスよ。主は再来されますが、それがいつであるかは知らされていません。それは、主が勝利者になるための警告、励まし、奨励のためです。勝利者にならなければ、主から否定され、暗闇に放り出されてしまいます。毎日目を覚まして、正常な神人の生活を持ち、主から与えられた信心を忠心に牧養し、主の来臨を待ち望みます。主イエスよ、来たりいません。